エレミア書の32章の1節から25節までです。ここでは神に忠実な預言者エレミアということがここだけから分かりにくいんですけれども、他の箇所と参照しますとそういうことがはっきり浮かび上がってくるわけです。ですね。それでちょっと分かりにくいところがあるかと思いますが、これはさっき話されたようにこのユダの国、エレミアが属するユダの国が、バビロンからの大軍によって破壊されて、町はたくさん燃やされあるいは殺され、そしてたくさんの人が捕囚となっていく、その直前なんですね。その少し前の状況でこのような言葉が出されたというわけです。それがまあこの2節に書いてありますね。バビロンの王の軍隊がエルサレムを包囲していた。で、預言者エレミアはユダの沖にある帰国者に交流されていたと。で、これはユダの王がなぜお前はこんなことを預言するのかと言って彼を交流したのだと書いてあります。でこのことの具体的な言葉、ということはエレミア書のもう少し先のところに書いてあります。それは38章を見てもらったらですね、最初一節の終わり頃、エレミアがすべての民に次のように語っているのを聞いた。主はこう言われる。この都エルサレムにとどまる者は、バビロンからの武力によって殺されるというわけですね。剣が飢饉、当然こういう乾燥地帯であるので、エルサレムっていうのは前も言いましたように全くといって木も入っている山のてっぺんにあるような町なんですね。そこで基本的に農業なんかできないわけです。だからもっと離れた北部の方のガリラヤ湖周辺では冬に雨が降るからそこで農業もなされているけども、そういうような危機的状況ではそんなとこから食料を持ってくることもできない、商人も来れない。だから飢饉、食べ物がなくなる。食べ物がなくなれば栄養失調するので、栄養失調状態でさまざまな病気もかかると。そういうふうに、こんな外国の大軍が攻めてきた状況ではその武力により、またその結果するところの飢饉や病気になって死んでいくんだと。ところがこのカルデア軍というのはこのバビロン、という国、いや都市の名前なんですね。国名としては歴史的には新バビロニア帝国と、でその首都がバビロンだったんですが、そのバビロンのからの軍をしばしばこのカルデア軍ともカルデア地方とも言ってたからです。そのバビロンの軍に降伏、投降、降伏ということですが、降伏する者が生きるんだと。この都は必ずバビロンの軍隊によって占領される、飼育されるんだと、こういうことをですね言ったと。そこでこんな男を殺してしまえと役人たちが言った。これは2500年以上も前なんですね。2600年近くも前、イエス様よりか588年ほど前なんですね。ですね、そんなはるかな2600年近いも前だけど、こんなことはつい日本でも70数年前、文字通りこういうふうに大変に目に遭わされたんですね。 この国はこんな戦争をしていったら滅びてしまうなんて、立ちどころに逮捕されて、本当にひどい暴力を警察や憲兵から受けて、ほんで死に至ったような人も、この前見た小林武二の母という映画、そんなに彼もはっきりしたことはもちろん言ってなかったけれども、本当に3時間で殴り殺されたというんですね、たった70数年前ですから、これは決して遥かな遠い国の、もう2700年も、いや2600年も遥かな昔の出来事でなくて、現在の日本も次第にですね、どういうことが歴史に逆行するような右翼的な愛国的なとか言ってですね、状況が起ころうとしている。でこんなことを言ってですね、都に残った兵士と民衆の士気をくじいておると、この民のために平和を願わず、むしろ災いを望んでるんだと、まあ、こういうことを言ったものだから、こんなことを一貫して言ってたんですね。このまま言ったんで滅びると、だから、バビロンの軍に降伏をしてですね、そして捕囚となるのだと、そしたら必ず救われると、ほらもう日本でもですね、降伏するということも絶対許さないと、沖縄でもですね、だから降伏なんかさせないと、そして母親は子供を殺してですね、で自分も死ぬ、だから爆発物手榴弾を持って爆破して死ぬとか、そういうことを軍部からも命じられたぐらいです。そういうに降伏だなんていうことはですね、非常にこういう戦争状態においては激しく禁じられる。でこういったことからですね、このエレミアは捕らえられていたということなわけです。はい、それで、元のところに帰ります。初めに言ったこの預言者エレミアの神に忠実なっていう、神の言葉に忠実っていうのは、これは文字通り命がけだったわけです。現代の私たち一般のキリスト者、命がけで神の言葉に従うというふうなことは現代では本当に少ないじゃないかと思うんですね。キリスト教をもとって、今の日本では今言ったように殴り殺されたり、3時間で殴り殺されたり、警察とかによって、そんなことは まずないんですね。政治職場を追い出されると、ということですが、神の言葉の力ってそういうふうにまでですね、すごい力を与える。迫害の時代ですね、キリスト教厳禁と言われて、キリスト教を持ったひどい目に遭わされると、自分も家族も、それでもその幕府の命令に背いて信仰を持ち続けると。信仰を持つということが文字通り命がけだった。エレミアも信仰を持って、特に神の言葉を、豊かに与えられたものを、またこういうのは命がけで神の言葉を伝えたというわけですね。この旧約聖書は長い時代におけるこういった大きな戦争、国の滅びという状況の中で、神の言葉を受けた人はどんなふうにしたのか、語ったのか、生きたのか、そういうことありありわかるわけです。その長い時間の歴史の流れの中で、どのようにその生きたかということを新約聖書だけではわからないわけですね。新約聖書の時代はイエス様が生まれて、それから人たちの政治期限100年ぐらいのわけです。100年間ぐらいというわけですね。ところが旧約の場合は、はるかな遠い昔からということになりますので、そういう大きな時代の流れの中で、神の言葉がいかに人間に働いたかと、国も変えたかというようなことは、旧約聖書を読んで初めてその大きなスケールで神の言葉が働いているということがわかるわけです。はい、で、まあ元のところ、エレミアの32章の今言ったの3節に関して言ったんですが、次のところですね、さらにエレミアの予言はこうであると言われていますね。神からはっきりエレミアは聞いたというんですね。当時の政治家や宗教から一般の人々と 全くこういう言葉を聞き取らなかったわけですが、エレミアは非常にはっきり聞いた。神様が言うには、このエルサレムの都をバビロンの王の手に渡すと、要するに滅ぼされてしまうんだと言ったわけです。この町を占領する、エルサレムを占領する。でユダの王もそのバビロンから来た軍から逃れることはできない。そしてバビロンに連れて行かれる。そして帰り見る時までは置かれると、もう勝つことはできないとはっきり言われたというんですね。こういうことを言った、本当に非国民だと言ってですね、直ちに宣伝だったら本当に捕らえられた。治安維持法、今はもうこの治安維持法の方向に行くようなたくさんのいろんな問題ことがですね、共謀罪、テロ準備罪なんていうけど、一般の人はテロを防げるんだったらいいじゃないけど、それはとても甘いことなんですね。ああいうのができたら、ちょっとした理由で、反対の集まりなんかしよったら、これは共謀してるっていうふうなことでですね、いろんな意味で犯罪を起こしていなくても計画段階で場合によってはそのに容疑をかけられてしまうと、嫌疑を。で次のところ6節から、このままではとてもおそらくは分かりにくいんじゃないかと思いますが、あなたとにある私の畑を買い取ってくれと、こんなこと起こるというふうに神様から言われた。そして主の言葉の通り、いとこが来てですね、わざわざその牢獄に入れられたエレミアが来て、こんな軍が取り囲んでいるようなこんな状況で、この自分のあなたとの畑を買い取ってくれと言ったんですね。あなたこそは親族なんだから、その権利があるんだかと。さっきもちょっと触れられたように、バビロンの王の軍隊がエルサレムを包囲してるわけですよね。包囲しとったらもう本当に食料もなくなって、飢饉もなって、食べ物もなくなって、これはもうたくさんの人は殺される、その危機的状況なのに、こんなことのためにわざわざですね来たというんです。こんな時に土地なんか、こんなことを言う人も言う人、言ったってそんな買う必要ないですよね、滅ぼされてしまうんだから。そういうふうに全く無意味なように見えること、神様が背後におったらこういうふうなことも起こせる、とても普通では考えられない、もう逃げること、バビロンに殺されないようなことばっかり考えるはずなのに。そしてこのエレミアはこんな危機的な状況で、獄者に交流もされ、もうちょっと省略されたんですけども、買い取ったというわけです。で証書もしたと。でこの買い取る時ですね、あなたとの畑に、でそのこともちょっとこれ省略されて、こういった予言書っていうのはいろいろ断片でですね、きちっと時間が起きた通りには書いてないんです。しばしばいろんな断片があって、それをもう最終的に編集されているわけなんですけども、それでこのところのこともですね、もう一つの箇所を見てみたらわかると思います。ですね、それは37章の12節です。エレミア37章の12節を見てください。その時エレミアはエルサレムいてですね、37の12、親族の間で郷里の所有地を相続するために、これこのあなたとの土地を買ってくれと言われたから言った。ビニヤ民族の地へ行こうとした。彼がベニヤミン門に差し掛かった時、ハナニアの孫で同行でイルリアという守備隊長が預言者に捕らえていた。ここで逮捕されたわけです。お前はカルデア軍、要するに敵軍にですね逃げ込んでですね、敵軍に、降伏しようと、そんなことでカルデア軍に投降したんでないと言ったけれども、エレミアを捕らえて役人たちのところに連れてこられて、そして役人たちはこそこそお前逃げただろうと、 あんなにそのことを言って、まあ、逃げてきよったというふうに権限を開けて打ち叩いて、そして家に監禁して牢獄として使われとったところにした。そして地下牢に入れられて長期間そこに留めておかれたと。このあなたとの畑を買いに行くときにですね、こんなことも起こってるんですね。このことは今日のところでは省略してあるわけで、後で書くからということだったと思いますが、で神の言葉に従っておったらですね、何も起こらないんじゃなくて、その通りしてたらこんなひどい目にあってですね、もう殺されそうになったわけですね。大体昔打ち叩くと棍棒でも本当に殴ったりするからですね、骨を折られたり大変な目に遭うわけです。まあ、こういう状況を少しでも思い浮かべて、いかにこの危険な状態だったかと、バビロンが攻めてきて、で一時的にエジプトがですね、そこの辺りバッと来たもんだから、またカルデン一時的に引っ込んだと、またエジプト軍がどうなるかわからない。で最終的にはカルデン軍が来て滅ばしたわけですね。1586年にはそうなるわけです。はい。で、まあ、元のところに戻りますね。そしてそのような途中の囚われて、縛かれて、そんなことは省略してありますが、その後でですね、書いとったわけですね、いろんなことがあった後に。で14節、今日のところに戻りまして、この購入した、畑を買い取ったという証書を長く保存をしようと。それは何なのかと。それは神、万軍の主がこの国でいい畑、ぶどう酒を再び買い取る、買い戻す時が来るんだと。これは敵に全部奪われた、この国滅ぼされて。でもそれを再び買い戻す時が来ると。神がするっていうんです。その象徴的な行為なんですね。神の大きなご計画の技の象徴的行為として、このアナトテの土地を買い取る、こんなふうなことしなくても、ただ言葉だけで良さそうなもんですけども、実際にアリエルと目で見える形で、示すということ、キリストの復活も霊的に復活するんですよと言われて、あえてキリストが自ら目で見える形で復活されたと。で誰か非常に神のような人が あなた方の罪をみんな背負ってくれますよと、ただ遠い教えではなくて現実に殺されて死んでいったと。その点が仏教的な悟りだったら、何も外側で、自分自身が打たれなくても悟ったんだと。でも罪の世界も天国の世界、事故もみんな消えるんだというふうな言い方と非常に違ったところがあります。はい。まあ、こういうふうにですね、このように国が滅びつつある、でたくさんの人が現に殺されていく、でエレミアもこのように囚われて、長い期間、生きるか死ぬか地下牢に放り込まれた。まあ、そんな時でも神様のこの約束が書かれているというところです。15節の、この聖書の特質っていうのはいつもこういうふうにですね、どんなに現実が厳しい状況であって希望がない状況で、いつもですね、神様に引き出された人はいつもはっきりとしたもの、希望の光を見ていた、希望の言葉を聞いていったという点が、この聖書に非常に重要な特質になっているんですね。でこの聖書の信仰に生きた人はみんな遥かな昔からこの特質を与えられとったと。それも神だからそれが現実の希望として単なる空想でなくと。だから人間の思想家、哲学者、小説家、政治家、芸術家というのはとてもそんなものを決して与えられなかったわけです。で神の言葉を与えられた芸術家、政治家、そういう人たちは確かにその政治や芸術家とともに、希望も与えてきたわけですね。元は神の言葉にある。でこのような混乱と闇のただ中にも神の約束を絶えず神様は語り続け、で受け取る人も絶えず起こされてきたことです。でこれがいわゆるこの福音というわけですね。良い知らせなわけです。この分、滅びるとか、もう囚われてしまうぞと、王も殺されるぞとか、非常に悲しむべき暗い知らせばかりのただ中に、その世に再び買い戻す時が来るんだと、こういう良い知らせがいつもあるんですよね。 人間は悪い知らせばっかりとも生きていけないわけです。本当に生きていけなくて、自らの命を大変な苦しい思い、失敗したら大変なことになるんですけども、で現に失敗する人もたくさんおるわんですね。あと人間として、あるいはその親族家族も非常に暗い思いをして一生を過ごさなきゃいけないようになるんですね。自ら死んだりすること、失敗すれば。でも本当にキリストの神様を知らされると、このように再び回答、これが贖うということもですね、贖うというのは改変ですよね、漢字。買い戻すと意味があるわけです。私たちが本当に荒れ果てた心、罪を犯したり、いろんな希望ない状態で真っ暗になっても、神様は再び買い戻してくださった。イエス・キリストを、要は犠牲の代価としてですね、そういうふうに、この再び買い取る時が来るという希望をこの全世界にいわば永久的に与えてくれたわけですね。だから人間も本当にいろんな罪を、これは信仰を持っとってもやっぱり罪を犯してしまう。本人は気づいてないけど、その周りの人、あるいは一部の人はっきりわかる。ああこういう人でもこんなに不完全なところある、まあ、あるあるわかるという、みんなそういう点があるわけですが、でもそういう賭けだらけの人間でも再び完全な意味で買い戻し、神の様のところへと買い戻してくださると、うっかりとですね、このもう闇の世界、あるいはサタン的なものに引っ張り込まれて不真実であったり嘘をしてしまったりしても、なおかつ、死を仰ぐたびに買い戻してくださるということなんですね。で、特にエレミア書はこういうふうに非常に、激動の時代だったわけですね。それでもそれが告げられているあちらこちらで、この点に33章をちょっと見ていただくとですね、33章の一節もエレミアが獄舎に拘留されていた、牢獄に入れられた時に、ちょっと飛ばしますが、5節、33の5節、彼らはカルデア人と戦うが、都はエルサレム都は死体にあふれるのだと、私が怒りを持って彼を殺すからだって言うんですね。これ実際戦争になったらこんなこと起こるわけですよ。たくさんの人は殺されてしまう。それはあらゆる悪行の上にこの都から顔を背けたからだという神様がですね、厳しい裁きを与えた。しかしというところがある。こんなにひどい状況なのに6節。しかし見よ、私はこの都、このように荒廃して神様に背き続けたにもかかわらず、癒しと治癒、同じようなことですね。言葉はちょっと違うけど、回復をもたらして彼らを癒して、まことの平和、繁栄を再び回復するんだっていう、その罪を全て許すとか、もう本当に神様の、ちょっと信じがたいような愛が、まあ、旧約聖書はだから裁きの神だなんていうの非常に浅はかなことで、こういった深い意味を知らない人たちが圧倒的に多いもんだから、そういうことを言ってしまうんですね。この人間も許せなくて、ちょっとしたことでもですね、嘘をされた、不当なことをされた、おそらく大なり小なりそういうこともあると思いますが、なんか心に引っかかるとということは許せないっていうことです。でも神様はですね、一方では許せないようなことを思わせるほど厳しい裁きをなさるけれども、それでもなおこのように、立ち返るときにはもうどんな罪でも許してくださるという、まあ、こういうことなんですね。本当に、大きな混乱と死体があふれるとかいう、こういう厳しい中でも絶えずこの光の世界があるということを言っているので、エレミア書は特にその点が際立っているということなんです。はい、それではちょっとですね、もう時間があと、長くなりましたので、今日は、15節までちょっと、ついに第3火曜日に16節から、16節から 25節までとちょっと訂正用します聖書箇所ですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。